上にはパルテノン神殿をはじめとしたアクロポリスの神殿が見上げられ、下にはアゴラの周囲のあらゆる神々が見下ろせるアレオパゴスの上にパウロが立ちました。そして自分をそこに連れて行ったアテネの哲学者たちに、パウロはアテネにいる知られざる神のための祭壇に言及することで説教を始めました。今までアテネの人々が知らずに崇拝してきたその神が誰であるか、パウロ自身が教えてあげようということでした。パウロは天地万物を創造なされた神様は、天地万物よりさらに大きい天地万物の主人なので、たかが人間の手で作られた建築物の中に閉じ込められていらっしゃらないと宣言しました。またパウロは人間によって作られ、人間の手で捧げられるもので、自身の不足を満たす偶像とは違い、自己十分性を備えられた神様は、この世の何者にも不足のないお方であられ、むしろ万民に命と息を与えてくださり、必要なすべてのものに責任を負ってくださる神様であることを説法しました。神様がエルシャッダイ、全能者であると同時に十分者であられることをパウロは知ったからです。そしてパウロの説教は26節前半に続きます。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、当時の人々はこの世に広がっているすべての民族は各民族によってそれぞれ違う起源を持っていたと考えました。当時のアテの人々も同じでした。自分たちは他の民族とは違い、アテネが位置するアティカ本土の土から生まれたので、他の部族や民族とは違うという民族的優越性に陥っていました。しかしパウロはそのアテネの人々、アテネの哲学者に向かって、神様が人類のすべての部族を一つの血統として作り、全世界に住まわせたと証言することで、彼らの間違った考えに正面から反駁しました。神様は全世界に広がっているすべての部族を一つの血統で作られたのは、それゆえすべての人類がすべて一つの血筋を受け継いだ親類一族であることを強調するためではありませんでした。韓国語の一つの血統と翻訳されたギリシャ語エクスヘノスは、むしろ一人の人柄という意味です。パウロが言及したその一人の人は、もちろん神様が創造なされた最初の人、アダムです。神様が人類のすべての民族をアダム一人からお作りになったというパウロの証言は、三つの側面で重要な意味を持っています。一つ目は、全人類はすべてアダム一人の後裔なので、この世のどこに住むどの種族であれ、例外なく、アダムを創造なされた神様の被造物であるという意味です。言い換えれば、人間はどんな場合にも、人間自ら神様を作り出せる位置にいないというものです。二つ目は、全人類がアダム一人の後裔であるので、エデンの園での犯罪によって罪の製造工場に転落したアダム一人から出てきた全人類は、どの種族も分けることなく殺人と強盗のような犯罪を犯さなかったといえども、神様の前で全て本質的に罪人であるという意味でした。高潔なる神様の前で必ず死すべき罪人という面で、アテネの人、あなたたちも例外ではありえないという意味でした。三つ目に、アダム一人によって 全人類が死ぬほかない罪人になったことで、新しいアダムであられる、また他の一人の人、イエス様の御血の中では、全人類がもう一度命を得て、永遠の救いを得ることができるという意味でした。次回詳しく見ていきますが、アレオパゴスで、そこでパウロの説教が、人間の罪の代価を代わりに払ってくださるために、十字架の生贄としてお亡くなりになり、死を打ち破り復活なされた一人の人、イエス様に対する証言で終わる理由がここにあります。26節後半です。季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。韓国語の年代、季節と翻訳されたギリシャ語カイロスは、年代的な時間を意味するクロノスとは違い、神様の摂理によってなされる決定的な時間を意味します。それゆえ神様が各民族の年代季節をお決めになったというのは、居住の教会を限定なされたというパウロの証言とともに、この世のすべての民族の生成と消滅は神様の介入と摂理により成し遂げられるという意味でした。4週前に申し上げましたように、2000年前アテネの哲学者はエピクロス主義者とストア主義者に大きく二分されていました。エピクロス主義者は神の存在を否定はしませんでしたが、しかし神が人間の歴史と人生に介入はしないと信じていました。彼らによれば、万物の変遷や人間の歴史は偶然によって引き起こされるだけでした。反面、一切の自然がすなわち神であり、神はすなわち自然すべてという反神論を信奉していたストア主義者は、崇拝対象としての創造主を否定しました。結局エピクロス主義者であれストア主義者であれ、全宇宙万物と人間の歴史を主観なされる神様一人がいらっしゃるということを認めないことにおいては一つでした。パウロはそのようなアテネの哲学者の誤った考えを指摘しながら、宇宙万物と人間を創造なされた神様が、宇宙万物と人間の歴史の唯一の主観者であられることを明らかにしたのでした。パウロの説教は27節前半から次のように続けられます。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。韓国語求めると翻訳されたギリシャ語の動詞プセラパオは、探求する、究明する、感じるという意味を持つを同時に持っています。神様が全宇宙と全民族の歴史を主観なされているので、誰でも神様を感じ見つけようとしさえすれば、至るところで神様を確認することができます。春が行けば夏が訪れ、秋が終わればたがわず冬が訪ねてくる季節の変化を見てみましょう。昼と夜を主観する太陽と月、夜空を埋める幾多の星と終わりもなく広がる無限大の宇宙が、ただ一つの法則によって正確に動いていないでしょうか。2000年前の当時、アテネの全域には人間によって作られた神々と神の像が約3万あったとのことでした。もし全宇宙万物が3万の神々によって統治されるならば、この 宇宙はその多くの神々の戦いによる無秩序と混沌、カオスですでに破滅してしまったことでしょう。またどの国のどの民族の歴史であっても、不義が正義に永遠に勝ったことがあったでしょうか。そのようなことは人類の歴史上ただの一度もありませんでした。どこでも不義が一時的に勢いを得たということはありましたが、結局は必ず正義が勝利しました。いつでもどこでも常に善良な人が軽視され、相対的に不利益を被るように見えます。しかし歳月が過ぎてみれば、人々が尊敬する人は結局は善人です。私たちはアフリカとインドの財閥や政治家の名前は知りませんが、しかしアフリカの原住民の父であったシュバイツァー博士と、インドの貧民の母であったマザー・テレサは忘れません。この方々は神様の愛を自分の人生で実践した善人中の善人だったからです。もしこの世が数万の神々によって分割統治されているなら、手段方法を問わず自分の領域を拡大しようとする神々の戦いの中で、正義は不義に圧殺され、善人はこの世のどこにも立つ場所がないことでしょう。しかし宇宙万物と人間を創造なされた神様一人が、全宇宙万物と人間の歴史の唯一の主観者なので、自然は大初から今まで神様一人の法則に従って一寸の誤差もなく正確に動いており、人間の歴史の中でいくら不義が規制を振るっていても、正義は必ず勝ち、冷遇されるような善人が結局は多くの人の尊敬の対象になります。このように誰でも神様を感じ発見しようとさえすれば、至るところで神様を確認することができます。27節後半です。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちがただ一つの法則によって動く天体の移動と季節の変化を見て、また正義と善が必ず勝つ人間の歴史を見ながら、神様を感じ確認できるのは、それらが単純にあの天高く、あるいは山を越えたり海を渡り遥か彼方にいらっしゃる神様の過去の痕跡だからではありません。神様は決して私たちが行けないあの遠い彼岸の世界にいらっしゃる方ではありません。三位一体の神様は人間の歴史の中に入ってこられ、いつも私たちの暮らしの現場の真ん中、私たちのそばに、私たちと共にいらっしゃいます。それで私たちはいつでもその方を感じ、どこでもその方を呼吸し、至るところでその方にお目にかかれます。この世のすべての宗教は人間が神を探しに行かねばなりません。そして自分に会ってくれるかもわからない神の関心を買うために、人間の誠を捧げることが必ず前提となり、まず行われなければなりません。しかし 天地万物と人間を創造なさった神様は、いつも先に人間を訪ねて来られるお方です。サタンの誘惑に陥り、神様が食べないよう禁じられた善悪の実の過ちを犯し、恐怖に震え森の中に隠れているアダムとエヴァを、お前たちが私の戒めを破ったので私はもう知らない。神様は私はもう知らないと捨て置きはしませんでした。アダムよ、お前はどこにいるのだ。むしろ神様がアダムの名前をお呼びになられ、まず探しに来ました。そして彼らが自ら作ってきている、日が差せばすぐに乾いてダメになってしまう木の葉の腰を覆うものの代わりに、ご自身が自ら創造なさった動物を捧げ物として得た毛皮で、彼らに永久的に革の服を作ってあげました。そしてエデンの外で彼らの暮らしを営むよう配慮してあげました。罪のない弟を襲い殺したカインを、神様は永久に背を向けはなさりませんでした。神様は殺人者カインもまず訪ねていき、彼に生命の印をつけられました。世の中の人々が皆が興じて飲み食い遊んでいるとき、一人寂しく箱舟を建造していたノアが、人類の2番目の始祖になれたのも、神様が彼をまず訪ねて行ってくださったからです。先週水曜の聖書勉強のスタートから、私たちはアブラハムに対して再び勉強を始めました。偶像の都市ハランに住んでいたアブラハムが、約束の地カナンに移住したことも、神様に対して無知だったアブラハムが、エルシャッダイ、全能であると同時に十分者であられる神様を知り、信仰で最後には信仰の先祖になれたのも、神様が毎回アブラハムをまず訪ねて行ってあげ、アブラハムと共にしてくださったおかげでした。また神様は人間にご自身の特別啓示であるご自身の御言葉をくださいました。ご自身の御言葉を通してご自身をより具体的に啓示して、人間と対話を交わしてくださるためでした。人々は自分と水準が合わない人々と、自分自身を詳しく説明したり、その人と言葉を交わすことを嫌がります。そんな面で私たちの水準は絶対に神様の対話相手にはなれません。それなのに神様は水準も合わない私たちに、ご自身の特別啓示である御言葉をくださいました。そのおかげで私たちは自然啓示、すなわち自然現象と人間の歴史を通して神様を悲壮的にだけ感じ確認する次元を飛び越えて、神様の特別啓示である聖書の御言葉を通して、神様の御心と属性と意図を具体的に知ることができます。それだけではありません。御子なる神様が人間の体をまとい、この地に直接来られることで、人間に神様の愛と慈悲深さを直接見せてくださいました。さらに御子なる神様であられるイエス様が、人間の罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄としてお亡くなりになって、三日目に死を打ち破り復活なさることで、死のほかない罪人の人間にまず永遠の生命の道、救いの道をくださいました。そのイエス様が地上で救いの働きを終え昇天される直前に、 私たちに残された御言葉をマタイによる福音書28章20節後半はこのように伝えています。私たちは世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。復活されたイエス様、御子なる神様の体は昇天しますが、ご自身の霊でこの世が終わるまで私たちは共にいらっしゃるという約束の御言葉です。このように人間を創造なされた三位一体の神様はいつも人間をまず訪ねてこられ、ご自身の御言葉でご自身の霊でいつも人間と共になさっていらっしゃいます。それゆえ神秘的な神様の摂理に従って自分の計画にもなかったアカイア州のアテネに進出し、アテネの人々に神様の福音を伝えたのは、神様がパウロを通してご自身の御言葉でご自身の霊で偶像の都市アテネの人々をまず訪ねて行かれ、彼らと共にいらっしゃることを意味しました。それでパウロの説教は28節前半からこのように続きます。我らは神の中に生き動き存在する。この聖句は紀元前6世紀クレタの詩人エピメニデスの四行詩クレティカに出てくる句をパウロが引用したものです。その詩の中で詩人はゼウスの息子ミノスの口を借りてゼウスに次のような敬意を表しています。なぜならば私たちがあなたの中で生き動き存在するからです。ゼウスのおかげで人間が生き動き存在することができるというのです。しかしゼウスは人間によって作られた虚構の話に過ぎないことを知っていたパウロなので、パウロはアテネの人々がよく知っている虚構の存在であるゼウスに捧げられたその詩句を引用し、むしろアテネの人々に神様を説明しています。人間を創造なされた神様がいつも人間をまず訪ねてくださり、常に人間と共にいらっしゃるので、人間が認識できようができまいが関係なく、人間は神様の恵みの中で生きて動いて存在するというものでした。28節後半から29節前半です。皆さんのうちのある詩人たちも我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから。パウロがここで引用した我らもその子孫という表現は、たった今前に引用したエピメニデスの詩よりもアテネの人々に一層よく知られた内容でした。紀元前3世紀キリキアの詩人アラトゥスの詩ペノメナにゼウスを指して我らもその子孫という表現が登場します。すべての人間はゼウスの子孫という意味です。そしてやはり紀元前3世紀に活動した詩人クレアンデスの詩ゼウスに捧げる賛美にも私たちはその子孫という同一の表現が出てきます。しかしゼウスはすでに言及しましたように作られた虚構の存在なので、その虚構的な存在に掲げられた私たちはその子孫というその詩的な表現を引用し、パウロは私たちが神様の子孫すなわち神様の子供だと宣言したのでした。このようにパウロはユダヤの歴史と文化の狭い井戸の中に閉じ込められた偏狭なユダヤ人ではなく、ギリシャの歴史と 文化にも通じた世界人でした。29節をもう一度見てみましょう。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。人間をまず訪ねて、人間と共にいてくださる神様によって、私たちが知らず知らずのうちに神様の子孫になったゆえに、人間が頭を使って金属や石を使用して、人間の技術で作った偶像と神様を同一視してはいけないというパウロが宣言したのです。これはすでにパウロが24節で言及した天地の主人であられる神様は、たかが人間の手で作った建築物の中に閉じ込められていないという言葉の単純な反復を意味しません。パウロのこの宣言は、私たちが神様によって神様の子孫になったゆえに、これから神様の子孫らしく生きねばならないという意味です。アテネの人々は人間の技術と考案で作られた神々の像を美しく装って、その神々の像の前であらゆる捧げ物を捧げて、初めて自分たちが信じる神々が神的な神的な価値を持つことになり、その結果として自分たちの人生も価値を持つと考えました。しかしよくよく考えてみますと、価値の出どころは神々ではなく、実はその神々を作った人間自身であるわけでした。そのため共同墓地で一握りの土で終わってしまうに自分たちを出どころとしたその価値は、水泡のように虚妄な価値である以外ありえません。しかし人間を創造なされた神様は、人間を創造なされる前から創造主なる神様であらせられました。人間が神様を美しく装わせ、神様に珍奇な捧げ物を捧げて、初めて神様が神的価値を持つことになり、その結果として人間の人生が価値あるものになるのでもありません。人間は死ぬほかない汚れた罪人に過ぎませんが、神様は人間をまず訪ねてこられ、共にいらしてくださるには無価値な人間が神様によって尊い神様の子孫になりました。人間の価値の出どころが偶像に仕えていたアテネの人々のように、自分自身ではなく神様であるので、その価値は永遠にして絶対的な価値です。そうであるならば、神様によって神様の子孫になり、人生の絶対的な意味を持つことになった人間が神様の子孫らしく生きていくことは何を意味するでしょうか。アテネの人々のように自分のもので神様をきれいに着飾らせ、満たしてあげることでは決してありません。正反対に、神様のもので自分を装い満たすのです。神様の真理と愛と生命で自分の心霊を満たし、いつでもどこでも神様の御言葉を追い求めて生きることです。それ以外に 神様の子孫らしく生きる道はこの世のどこにもありません。2年前安息月の期間中3ヶ月間日本の沖縄に滞在しました。沖縄は日本の九州の南端から約685km 離れた日本の最南端に位置した島として、南北の距離106キロ、東西最大幅31キロメートルに過ぎない面積1208平方キロメートルの大きくない島です。その島の南の果てに辺戸岬があります。辺戸は地名で、岬は海の方へ細く長く突き出ている陸地の先端部分のことで、韓国語のごあるいはがに該当する日本語です。辺戸岬の絶壁の端に立つと、右側にはフィリピンに続く東シナ海が、そして絶壁の左側には日本本土に向かった太平洋が同時に見えます。私が辺戸岬を訪ねた2011年4月1日は、刺すように冷たい風が激しく吹きつけていたからか、沖縄の観光名所として知られたその絶壁の上には誰もいませんでした。その絶壁の上から東シナ海と太平洋をうつろに眺める私の心の中に、ふとこんな問いが思い浮かびました。私がもしこの外地辺戸岬で生まれ、一生涯この人里を離れた場所で生きなくてはならなくても、果たして私の人生に何の意味がありえるだろうか。その答えは、それでも価値があるというものでした。私の存在の価値は私にあるのではなく、私を創造なされ、私を訪ねて来られて私と共にしてくださる神様から与えられるからです。それゆえ、私が日本の最南端の沖縄島の南の果て辺戸岬ではなく深い海の底にいたとしても、私の人生は私と共にしてくださる神様によって絶対的な意味を持っています。私たちがいつどこでも神様の子孫らしく、神様の真理と愛と生命で私たちの心霊を満たし、どんな状況の中であっても神様の御言葉を追い求めて生きなければならないわけが、まさにここにあります。私たちがどこにいても、そこに神様が私たちと共になされているからです。今日は私たちをまず訪ねてくださり、私たちを神様の子孫としてくださるために、御子なる神様イエス様が受けた十字架の死の苦難を黙想し、復活をたたえる四旬節五番目の主日です。私たちがたとえ所有するものも自慢するものもない、取るに足りない存在だとしても、十字架の血で私たちを助けてくださったイエス・キリストの中で永遠に尊い神様の子孫になったことを忘れないようにしましょう。私たち、まず訪ねてきてくださり、いつでも私たちと共になさっていらっしゃる三位一体の神様によって、私たちの存在が絶対的な意味を持つことになったことを絶対に忘れてしまわないようにしましょう。これから神様の子孫らしく、神様の真理と愛と生命で私たちの心霊を満たし、たとえ私たちの人生が大きな山を越えて険しい渓谷に落ち込んだとしてでも、ただ神様の御言葉を追い求めていきましょう。 その御言葉がすなわちエルシャッダの神様であるので、十分者である神様が必ず私たちの人生を責任を負ってくれるでしょう。この事実を体得したパウロは、それゆえローマ信徒への手紙8章32節を通して私たちに次のように証言しています。私たちすべてのためにその御子を差しさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。お祈りいたしましょう。私は神様の命令を数えきれないほどに犯した罪人であるアダムでした。私は数多くの兄弟姉妹たちを、時には私の心で、時には私の言葉で殺害した殺人者カインでした。私は偶像の年はらんで、世の中の見えるものを神々として仕えていた偶像崇拝者アブラハムでした。私はイエス・キリストを否定して真理を踏みにじった暴徒パウロでした。いくら考えても、私は神様の周りをうろつくこともできない罪人の中の筆頭でした。それにもかかわらず、神様がアダムよ、どこにいるのか、私の名前を呼びながら、罪人アダムである私をまず訪ねて来られました。殺人者カインである私に、まず生命の印をくださいました。偶像崇拝者アブラハムである私に、まず神様の約束をくださいました。暴徒パウロである私の目の鱗を落としてくださり、神様の道具としてみなしてくださいました。何よりも御子なる神様であるイエス様が、私の罪の代価を代わりに払ってくださることで、尊い神様の子孫にならせてくださり、それに加えていつも私の人生の真ん中で私と共にしてくださっています。それで死ぬしかなかった私の人生が絶対的な価値を持つようにしてくださいました。これが可能となるように、イエス様が受けた苦難を黙想して復活をたたえる四旬節五番目の手術を迎えて、私たち皆がこれから神様の子孫らしく生きていくことを決断します。神様の真理と愛と生命で私たちの心霊を満たしてください。大きな山を越えて険しい谷間に落ち込んでも、ただ神様の御言葉に従って進んでいくよう助けてください。そのようにして私たち皆が信仰の先祖アブラハムになり、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか、と世の中に向けて私たちの人生で証言するこの時代のパウロにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。